ただいまより聖霊降臨節第十主日の礼拝を始めます。どうか主が民に力をお与えになるように、主が民を祝福して平和をお与えになるように。詩編539番を歌います。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。
アーメン。
主の祈りを捧げましょう。主の祈りは修法の式次第の横に印刷されています。もしくは前のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。
天にいまします。我らの主よ、天国は皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と世界とは限りなく何時のものをなればなり。アーメン。
使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌566番です。それでは使徒信条。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世の身に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、足より鍛えて受ける者と締める者と裁くたまま、我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体の蘇り、常しえの命を信ず。アーメン。
賛美歌536番を歌います。
Thank you.
どうぞお座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。天の父なる神様、主の御名を賛美します。8月に入りましたが、今年の夏は天候が定まらず、近畿地方では未だに梅雨明けもない異常な状態が続き、日本各地で長雨とゲリラ豪雨によって多数の犠牲者が出ています。亡くなられた方を悼み、そのご遺族の方々の上にあなたの慰めがありますように。土石流で農作物に大きな被害を受けた方々を慰め、立ち直る勇気をお与えください。このような天候ではありますが、私たち一人一人が健康を与えられ、本日あなたにこの街道に集められ御言葉を聞く機会が与えられましたことを心から感謝いたします。今日あなたの御言葉を語ってくださる遠藤牧師を強め、聞く私たちの心を開いて、御言葉が体の奥深くまで響くようにしてください。すぐる一週間、私たちの上に起こったさまざまな場面で、時には自己中心的になり、時には投げやりな気持ちから、また知らず知らずのうちに犯しました数々の罪をどうぞお許しください。そして来たる一週間があなたの御心に沿ったものとなりますよう、どうぞお導きください。奈良では今高校総体が行われ、全国からたくさんの若者がいろいろな競技に自分のベストを尽くそうと頑張っています。また昨日までCS のキャンプで子どもたちが先生とともにいろいろな体験をして無事帰ってまいりました。その体験の始めから終わりまであなたが守り導いてくださいましたことを感謝いたします。一方アフリカでは内戦がいまだ絶えず、たくさんの難民の方々が不安な日々を過ごしておられます。日本では戦後64年が過ぎ、戦争を知らない人の方が多くなりました。広島、長崎という唯一の被爆国である日本人として、戦争の恐ろしさを伝え、平和のありがたさを知ることは大切な使命だと感じます。今日は平和の証を徳永氏がしてくださいます。どうぞあなたの守りと導きがありますように。そして世界中の平和のためにあなたの導きがありますように切に祈ります。今週後半からタイ国ワークキャンプが行われます。当教会からも数名の方々が参加されますが、このワークキャンプを通じて両国の交流が一層深まりますよう、どうぞお導きください。数少なくはなりましたが、ハンセン病の療養所を覚え、 入所されている方々を守り癒してください。本日礼拝後に役員会聖歌隊の練習が予定されています。その活動を覚えてより良い活動ができますようお導きください。今日高齢のためまた病のためその方たちを支えるためまたいろいろな事情でこの会堂に来ることのできなかった方々を覚えます。その場にあってあなたがその心を癒し祝福してくださいますように。そしてこの場にある一人一人を祝福しその命を輝かせてください。この祈りこの会堂に集う一人一人の祈りとともに主イエスキリストの御名を通じて御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌ですね。すみません。聖書を朗読していただきます。聖書はマタイによる福音書6章24節から34節とイザヤ書54章7節から10節までです。朗読の後徳永由美子姉妹による平和の証、その後遠藤牧師より平和の契約は永遠にという題で説教をしていただきます。
誰も二人の主人に仕えることはできない。一方を憎んで他方を愛するか、一方に親しんで他方を軽んじるか、どちらかである。あなた方は神と富とに仕えることはできない。だから言っておく、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと、また自分の体のことで何を着ようかと思い悩むな。命は食べ物よりも大切であり、体は衣服よりも大切ではないか。空の鳥をよく見なさい。種もまかず、刈り入れもせず、蔵に納めもしない。だがあなた方の天の父は鳥を養ってくださる。あなた方は鳥よりも価値あるものではないか。あなた方のうち、誰が思い悩んだからといって寿命をわずかでも伸ばすことができようか。なぜ衣服のことで思い悩むのか。野の花がどのように育つのか注意してみなさい。働きもせず紡ぎもしない。しかし言っておく、栄華を極めたソロモンでさえこの花の一つほどにも引っかかってはいなかった。今日は生えていて明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ神はこのように装ってくださる。ましてあなた方は今なおさらのことではないか。信仰の薄い者たちよ、だから何を食べようか何を飲もうか何を着ようかといって思い悩むな。それは皆異邦人が切に求めているものだ。あなた方の天の父はこれらのものが皆あなた方に必要なことをご存知である。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。そうすればこれらのものは皆加えて与えられる。だから明日のことまで思い悩むな。明日のことは明日、自らが思い悩む。その日の苦労はその日だけで十分である。わずかな間私はあなたを捨てたが、深い憐れみを持って私はあなたを引き寄せる。ひととき激しく怒って顔はあなたから隠したが、とこしえの慈しみを持ってあなたを憐れむと、あなたをあがなむ主は言われる。これは私にとってノアの洪水に等しい。再び地上にノアの洪水を起こすことはないと。あの時近い、今また私は誓う。再びあなたを怒り責めることはないと。山は移り丘が揺らぐこともあろう。しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと。あなたを憐れむ主は言われる。
先週の日曜日は奥光明園の家族教会で礼拝を守りました。礼拝の中で今週末には8月になります。あの戦争のことを思わずにはいられません。本当の平和が来ますようにというようなお祈りの言葉がありました。でかなりの年配の方のお祈りでしたけれども、まあ、私より1世代上の人には8月っていうのはあの戦争のことを忘れることができない、そういう月なんだなというふうに思いました。で私は戦争中の生まれですけれども、戦争そのものについての体験や記憶は、まあ、ほとんどありません。ただ父が出征した留守宅を守っていた母が、まあ、何度もこう特攻といわれるものにこう睨まれたそうで、で二度三度あったそうなんですけども、とても恐ろしかったということを戦後 よく話していたのを覚えています。で、父は2度出征していますけれども、の死の間際まで兵隊時代のことはあまり語りませんでした。で、数年前なんですが、死の間際なんですけども、自分はモッポから最終都チェズドに渡ってハルラスを越えて行軍をさせられたと。で、その時に、20代の後半だったんですが、もう軟弱だというふうに何度も上官に叱られたということを、それから自分は炊事班の担当だったというようなことも言っていました。で、そこで終戦を迎えたということも聞きました。で、この4月に、友人に誘われて、父の供養も兼ねて、チェジュドに行ってきました。で、チェジュド の西南部の方には、旧日本軍の飛行場とか格納庫とか防空壕とか魚雷艇の基地とかもたくさんですね、もう原型のままに残っていました。で、平和博物館っていうのもありまして、その平和博物館では旧日本軍の司令部の跡が残っています。で、その平和博物館っていうのは国ではなくて民間の当時日本軍日本兵として戦わされた人の、子孫がやっておられるんですけれども、旧日本軍が最終都チェズドを要塞化した陣地などを保存して、そして、展示して半島から来る修学旅行生がたくさんいた。で、チェズドにそんなにたくさん の日本軍の残骸があるっていうことはもう初めて知りました。で、ここに持ってきたんですけど、これはそこの平和博物館で出されているパンフレットで日本語でも書かれておりまして、旧日本軍地下要塞っていうのがあります。で、これは韓国の観光公社が出しているもので、平和の島最終って書いてあるんですが、第二次世界大戦戦績を訪ねてっていうこんなパンフレットも出てるんですね。で、私は本当に無知で恥ずかしいんですけども、こんなにたくさんの旧日本軍の残骸が残ってるっていうこと、どんな思いで韓国の人たちがそれを思っているのかっていうことをもう強く、行ってフィールドワークの中で知ることができました。で、チェズドに行くと、その他に四三事件っていうの、その慰霊碑とか虐殺現場っていうの看板が出てるんですね。で、1948年の4月3日の事件なんですけれども、私、これも恥ずかしいんですが、社会科の教師しながら、10年ぐらい前に初めて知ったというようなことでした。で、もう今回のスタディーツアーに貸し切りのタクシーを雇ったんですけども、雇ったというか、その運転手をしてくださったアブンさんという方は密航して大阪の生野区で住んでいたという方だったので、日本語がとても上手でした。で、ブンさんのお父さんは35歳の時でしたかに、そのいわゆる四三の虐殺の犠牲者でありました。で、あちこち巡っている中で、その虐殺された人の名前がずっとこうテロップで出てくるところあったんですね。で、たまたまそこにブンさんのお父さんの名前がありまして、で、タクシーの運転手だったら、その分様、私たちと一緒に見ておられたんですが、おえつしながら涙しておられました。で、この事件というのは、単に韓国の国内問題というふうに、片付けられがちですけども、決してそうではなくて、日本の植民地時代にその最終都を要塞化したということ、それから解放後、なぜ四三事件が起こったかというようなことは、日韓の歴史的なつながりを認識する、日本人としては考えなければならない責任があるというふうに、もっと学ばればというふうに思っています。小学校時代に母がよく私に行儀作法のことでですね、女の子が何ちゅう格好をしてとかね、から女のくせ何ですかそのものの言い方はっていうふうに、男の子なら OK で女の子だからダメだと、そういう言い方がこう許せなかったんです、私はね。で、言うと性差別への目覚めって言えるかもしれませんけれど もう学校ではみんな平等っていうことを学んでいました。で、戦後の本当に自由な教育を私は受けたと思うんですね。戦後すぐの自由な教育を。で、大阪の府立高校に入った時はですね、びっくりするんですけども、名簿は男女混合でした。で、中学ではそうでなかったもんですから、びっくりしまして。 で私の前は筒井君なんですね。それから徳永さんですね。でそういうふうにこう混合だったんですね。でこれだ、これでなくちゃというふうに、まあ、すごく思ったんですね。まあ性差別っていうのはすごく、まあ、超敏感な子供でした。で同じクラスにクリスチャンホームの人がいまして、である秋の日曜日に彼女に誘われて教会に来ました。まあ、正確に言うと教会学校の高等科っていうところに行ったんですけれども、でそこに初対面の先生がいらっしゃったんで、今もご健在なんですけれども、まあ、とっても優しくて、でその方は、まあ、フルタイムで仕事をしている、まあ、いわゆる、まあ、独身のですね、職業婦人と当時はそんなふうに言われる方でした。でとても憧れました。で当時女性が仕事を続けるっていう場合はね、結婚を諦めるしかなかった、結婚か仕事かっていうね、そういう二者択一を迫られるような状況だったと思うんですね。で私はその人にすごく惹かれて、で教会生活が始まりました。で私はかねて教師になりたいというふうにずっと思ってたんです。それで、まあ、同志社大学の、まあ、教育学の専攻に入るんですけれども、なぜ教師かっていうと、これも今のことと関係ありまして、その給与の点でも、あるいは仕事の上でも、その男女が同じで対等で見てもらえると、遇してもらえる、その上に、まあ、人と接する仕事をしたいというふうに、まあ、思っていましたから。でしかし、まあ、私の時代にはね、もうすでに仕事か結婚かっていう選択ではなくてですね、まあ、女性が仕事を持ち続けるっていうことは OK だけれども、まあ、結婚を諦める必要はなかったんですけれども、まあ、いわゆる家庭婦人に課せられること、それを全てこなしなさいと、でその上で仕事したいんだったらどうぞっていう、まあ、そういう夫のスタンスでしたから、世間一般にね。だから、まあ、今と全然違うと思うんですね。で同僚の女性教師は本当によく頑張ってたと、もう今でも思います。それで教員免許を取得するんですけども、大学3年で洗礼を受けました。で教会教育っていうものにすごく興味を持っていましたので、教会教育士 DC っていうんですが、その資格を得るためのコースの一つである、まあ、青山学院大学の神学科に3年生に編入しました。まあ、いろんなことがありましたけれども、大阪に帰ってきて36歳の時に大阪府立高校の社会科の教師になりました。でちょっと半年ほど前のことなんですけども、私が最初に赴任した学校で初めて3年間担任を持った学年なんですけど、2年生の時に私のクラスの隣に遠藤雄二君という卒業後同志社の進学校に進学した生徒がいました。で私の担任している隣のクラスだったので、多分教科担当してたと思うんですけども、もう閻魔帳もみんなもう転勤の時に廃棄したので、もう不確かです。でその遠藤雄二君の隣のクラス3年生の時のクラスからは御巣鷹山の飛行機事故の方もいらっしゃった、そういう学年だったんで、まあ、非常に印象的に覚えていますけれども、半年前まで気づきませんでした。で私話を元に戻しますが、学生運動早苗会なりし同志社大学で、全くの私はもうのんぽりでした。でこの私を書いたのは1960年代から80年代にあった、まあ、天皇とか国家神道とかに関するような裁判でした。建国記念日の制定、靖国神社国家護持法案提出、これは5回提出されて結局廃案になったと思いますが、それから自衛官合祀拒否訴訟、山口の新教の教会の教会員だった中谷靖子さんという方が、自分の夫が自衛官で、で交通事故で亡くなられた時に靖国神社に合祀さ、五国神社にね、山口の合祀されたのをこの取り下げてほしいという、そういう訴訟だったと思います。それから三重県の通の地鎮祭訴訟とか、それから元号法とか、それから美濃中婚費訴訟などです。で天皇と関係するこの種の裁判、私は強い関心を寄せていました。まあ、自分が高校の社会科の教師であったということもありまして、授業でたくさん扱いました。でみんな人間は価値は同じっていうのに、天皇の問題どうしても引っかかります。 で天皇の問題については聞くタブーっていうか誰も言いません。で言うと予測できないような、例えば長崎市長の本島市長の銃撃事件のような、私が知っておりますフェルス女学院大学の湯上徹先生のような、まあ、銃撃事件に巻き込まれます。で、まあ、しかし私は敗戦後今64年もっと早く天皇の問題、天皇と戦争の問題やっぱりきちんとすべきだったとずっと思っています。まだまだ私にとっては学ぶべき課題です。でちょっと余談ですけども、この教会に来て小崎義長さんという名前を初めて見たときに、あというふうにすぐ思いました。私授業の時に扱っていましたし、美濃中高院訴訟で上坂さんの方が勝訴した大阪地裁の時の裁判長だったということ、それからその方がクリスチャンだったということも知っておりましたから、あそうだなというふうにすぐ思いました。テレビのニュースではイラクとかイラン、アフガニスタンやチベット、それから最近では新疆ウイグル地区で殺された命が単なる数字としてね語られます。で私と同じ命、同じく、まあ、親に祝福されて生まれたに違いない、でたくさんの愛する人に囲まれた日々を生きていたごく普通の人が時に誤爆というふうに称して、あるいは地雷を踏んで亡くなっていかれます。な単なる数字でして死者何人というように語られるだけです、ね、なぜ彼らはこのように死んでいかなければならないのかを私は思わずにはいられません。人はいずれ死にます。でも人の死を犬や猫や家畜のように数字で表されるような死に様は広すぎます。私の人生が尊いようにどの人の人生もみんな同じく尊いというふうに本当に思うんです。で人を殺すなんていうのは古今東西どこの世界でも悪そのものです。だけど戦争になるとより多くの敵を殺すということが褒められる対象になり、時に勲章をもらえる、そういうことになるんです。私は今ハンセン病回復者のサポーターのボランティアをしていますが、ある時ふと私がハンセン病問題を自分と関係のない過去のこととして見直していたことに気づいたんです。私はハンセン病問題に本当に深いところでは分かってなかった、無知だった。で無知であることをそのいけないと罪っていうふうに全然思ってなかった。実はそのことが彼らに対する差別です。人の価値はみんな同じなのに、彼らは戦前も戦中も戦後もそして現在もあんなに忌み嫌われ拒否されるのか。ハンセン病問題を学んで、まだ学んでる途中ですけれども、やっとハンセン病問題が私自身の問題になりました。でカントは戦争っていうのはそれまで積み上げてきた倫理的努力を全て無にしてしまうというふうに言います。だから彼は、まあ、永遠平和のために世界国家をイメージしたんだと思うんですが、戦争っていうのは人権の最大の敵です。今日本は戦争状態ではありませんけれども、しかし人の価値は皆同じと言い、憲法は平等を謳っているのに、私たちの周りには人権侵害とか差別的な事象にあふれています。たまたま今日の朝日新聞の社説にはアイヌ問題が載っていましたけれども、まあそういった問題があふれています。そういった一つ一つのことに正しい知識を持つっていうこと、きちんと向き合うっていうこと、意義ありっていうふうに言うということ、そういったことが究極の人権侵害である戦争を阻止する力になると私は思っています。それを信じて明日のことをすべて神様に託して、今日自分の果たすべきことを誠実に果たしたいと思っています。今日こんなふうに機会を与えてくださってありがとうございました。
ありがとうございました。いつも平和な証は、この話をしたすぐ後に、まあ、少し以前にいただいた原稿 と、まあ、その今のお話をもとに少しだけ、まあ、感想のようなものを述べたいと思っていますが、昨日来たファックスは、8ページでですね、あ、これ明日どうしようと思ってましたけれども、だいぶ多分徳永さん話したいことはもっとたくさんあったと思うんですが、随分、スリムにというか、縮めていただきました。で、私が徳永さんに今お願いした、まあ、その戦争とか、まあ、平和について、私自身もたまたまですけれども、まあ、韓国に、行った3度行って、まあ、ホームステイをさせていただいて、向こうのクリスチャンの方が、これまでの、まあ、戦争のことがあると、そのことは忘れられないけれども、しかし若い世代の人たちには平和の橋を渡ってほしいという、その、もう日本で亡くなられましたけれども、その思いを持っていてくださったその方との、まあ、大学生の時の出会いから、やはり平和については、まあ、時にやっぱ聞きたくないこと、それから時に自分たちができれば、まあ、避けたい問題があるかもしれない、しかしそれでもなおやはり語り続ける、もしくは問い続ける、まだ40過ぎたお前に平和なんて言われたくないと思われるかもしれませんが、それでもなおやはり語り続ける、そして問い続けることが大切だと思うので、できるだけその時の雰囲気を知っている、その時の家族のこと、また戦争の後の経験を持っておられる方にこうしてお願いしているわけです。まあ、私も大阪府立の中学校、小中高出ましたので、まさか徳永さんがお隣のクラスだったとは、分からずですね、申し訳ありません、本当に、恐ろしいですね、悪いことはあまりできないなと思いますけれども、しかしこれもやはり何かの縁でしょう。その、教会に、こうして集まって、そういう方と、また一緒に会える、とても素晴らしいなと思いました。そして、まあ、できれば徳永さんの今日の話を理解するためには、チェジド最終島に、私もまだ行ったことありませんので、やはり行ってですね、自分でその目で見たときに、多分今日のお話の前半のところが、分かるのかなという気がしています。それから、一つだけとても、まあ、いろいろあるんですけれども、生産式もありますので、あんまり、たくさん喋ると自分の説教ができませんのであれですが、一つ最後のところにですね、その、イラク、イラン、アフガニスタン、そしてウイグルのことが出ました。まあ、その手前の天皇のこと、それから、その後のハンセン病のことでも、申されましたけれども、やはり一つの命が大事である。これは私たちがこの教会に集まる子どもたち、今特に人の命が本当に今軽いというか、自分の命もすごく軽く見られているけれども、しかしそのことから相手の命も軽く見てしまうような、その生き方をする可能性がある、もしくはせざるを得ない子どもたちに対して、そうではない、神様が与えてくださった命はあなたの命も私の命も同じ大切な命である、そして平和な時にはそれが当たり前のように、人を今少年刑務所に行っていると、人を傷つけた、殺した、当然その懲罰を受けるところに送られていきます。しかし徳永さんも申し言ってくださったように、そのより多くの敵を殺すと褒められ勲章をもらえる、チャップリンがかつて、まあ、ヒトラーを揶揄した殺人狂時代の中でも同じように、一人を殺すと、まあ、牢獄に、連れて行かれる、しかし100万人を殺すと英雄になると、これはやはり普段平和の時にありえない感覚です。しかし私たちはそのことを失った時、人を殺すこと、人の命を軽くする、またたくさんの人の命を奪うことで国を守った、村を守った、しかし私はそのことにやはり徳永さんと同じように大きなクエスチョンマーク、一人を殺して罰せられるのであれば、100万人を殺せば100万人分の罰を受けなければならない、 しかしそのことがこうひっくり返ってしまう、そのことをやはり私たちが常に語り続ける、そして聞き続ける、またその語り部がどんどん、ハンセン病もそうですけれども、語り部がどんどんなくなっていく、実際に軍隊で従軍した人の数が減っていく中で、できるだけ私たちが一人でも多くの方から体験を伺い語りすることが大切なものではないかと思っています。さて今日は聖書の方ではイザヤ書を選びました。イザヤ書の今最後のところ、9節の後半のところ、今また私は誓う、再びあなたを怒り責めることはないと、山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはないと、あなたを憐れむ主は言われる。ずいぶん話が変わるかもしれませんが、昨日まで、キャンプ、2泊3日で若狭湾の方に行ってきました。普段は、まあ、海に、入り泳いで、キャンプファイヤーをして、楽しむ、そういうプログラムですが、今年は、私が来てから、5年半経ちますけれども、初めて行ったことがあります。それは、カッターという、まあ、船に乗ったことです。大人が、12人乗る、まあ、かなり大きな、その船の重さは1トンを超えると言われていました。そしてその12人乗りの大人12人乗りのカッターに小学校1年生から60歳までの方がですね、一緒に乗る、ちょうどこの列4列ぐらいのこの感じでしょうか、これぐらいの大きさの船にですね、小学校1年生で、この小さい子どもたちは端の方に座り、そして大人もしくは大きな子供はこう真ん中の方に乗るという、そういう感じで船を漕ぎ出しました。もう一つ普段のキャンプとは違ったのは、そこには艇長さんというその船の船長さんのような人が乗っておられました。初めの説明の時からもう何というか怖いオーラがいっぱい出てるというんでしょうか、優しい牧師をはじめ石田先生、西岡新学生、どちらかというとこう優しい感じのイメージのある人が多い中ですね、本当にこう、ビシッと怖い、艇長さんがですね、しかも、もしその、手を置いていけないところに手を置けば手が飛ばされるかもしれないとか、ものすごい厳しい顔で厳しい言葉を言うわけです。しかも、いろんな、まあ、その次にはこれをしてあれをしてということを、多分5分か、7分ぐらい話したでしょう。もう大人の私ですら、次何するんだっけ、次は、これをした後はどうするんだっけとこう悩んでいるわけです。小学校1年生が一緒に乗っているのに大丈夫かな、怒られたらどうしよう、みんなせっかくのキャンプなのに思い出は、艇長さんが怖かった、それしか残らなかったらどうしよう、そんなことをとても、こう不安になりながら、乗りました。実際に、船が漕ぎ出されると、まあ、すごいなと思ったのは、何人かやはり小学校1年生2年生それから、その横に乗っているのが5年生、6年生の場合やはり、その、4キロですかね、近くあるその舵がなかなかこううまく操れないです。その時にどうしても、まあ、乱れるというか、その船の漕ぐのが乱れる子供たちが出てくるわけです。で、もし私が艇長であれば、はい、みんな止まって、で、誰々ちゃんのところに、もうちょっとみんな注意してとかっていう注意をすると思うんですが、艇長さんは何も言いません。そこが乱れていようが、とにかく、まあ、多分彼の考え方は、漕いでるうちに覚える。失敗しても、とにかく口を出さないで、自分がその波の中で自分が与えられたこのたった一本の舵をどういうふうにこう操るか、その中で本人が考え、本人が痛み、本人が酔いながら、でもそれでも自分がこうなんとかやっていくんだ、そのことをとても信頼しているんだなということを感じました。当然休みが必要なところでは適切に休みを取り、 また怖い顔には似合わず、実はサザエがあそこで取れる、まあ、私が言ったとは言わないでねということで、あそこに行けば取れるよとかですね、それから、その船の上でのいろんな話を、教えてくれました。写真を撮ったんですけれども、ちょうど一番うねりが強い、もう本当にかなり揺れてですね、もう子どもたちはもう、吐きそうだとか、それから頭が痛いという、そういう子たちがいる中、そこが唯一のシャッターチャンスだったので、まあ、撮って、多分来週にはそこに、写真が、あると思います。笑顔の写真の中にですね、いくつか不安と、そしてもうたくさんという顔が載ると思いますけれども、しかし私はその丁長さんのその、全く慌てない、頭が痛いで、私たちはやはりそろそろ帰ろうか、まあ、多分1キロ弱のところまで出た時にかなりこううねりが激しくなって、もうやっぱり帰らないと、丁長さんは慌てず、まあ、じゃあもう少し静かなところに行こうと。しかし、勝手に私たちが頭が痛いからとか、すぐに帰りたいからといって海の事柄はそうはいかないと、陸で、その帰ってきていいという信号が出るまでは、たとえ海がうねろうが波が激しかろうが、その場で待たなければいけない。しかし、まあ、少し波の、弱いところ、そこに行こう。頭が痛かった生徒も不思議なことですけれども、波が、まあ、うねりが収まったところに行くと突然元気になったり、揺れが収まってもまだ、しんどいという子も、いました。しかし、今日、まあ、何人か来ましたけれども、大人はもう、この背中が筋肉痛だとかですね、それからまだこう揺れが残っている、まあ、そんな中でですね、子どもたち元気に、まあ、全員ではないですけれども元気に来ていました。この船の体験、同じ船にみんなが乗り、そしてみんな、まあ、後ろ向きを、進んでいるわけです。前を見れるのは丁長さんだけ、まあ、私も少し、後ろの、まあ、その足並みが揃うように、その舵が揃うように見ましたけれども、しかし私たちは後ろを向きながら、しかし必ず船は、まあ、行くべきところに行くことを、まあ、信用しながら、行った。そして最後にしっかりと、港に戻ることができました。子どもたちの話をまだ詳しく聞いてないので、嫌だったとかしんどかったとかですね、それから面白かったとか、そういう話を、ちらちら聞いていますけれども、しかし少なくとも私にとっては、この年齢差、1年生から60歳、何歳までの方が一緒に船に乗ること、そして、まあ、かなり激しいうねりの中でもその一つの船に共にいる、頭が痛い子も酔ってしまった子も、しかしそれでもみんなで一緒に過ごす、そして何よりもその船頭に立っている丁長さんが慌てない、揺らがない、どれほど波が激しかろうと、うねりが激しかろうとも全く揺れ動かない。そこには経験に裏打ちされた、必ずその波は収まる。聖書の中にも実は船の話、今日のところはノアの洪水の話が少しだけ出てきます。ノアの洪水によって神様に罪を犯した民が滅ぼされていきます。選ばれたノアの家族、そして選ばれた動物たちだけが生き残る、そのことが創世記の中には描かれています。そして今日の聖書の箇所はイザヤ書のこの後半の部分は、国が戦争によって滅ぼされ、そして多くの人が捕虜として違うところに今移住させられた、その中で歌われた詩や歌、今日の聖書の箇所の手前のところはイエスの十字架のところと重ねて語られる主のしもべの苦難が書かれています。イエス自身が十字架にかけられるときに歩んだその 歩みは本当に人から捨てられ、神が神の子を見捨てた、そう表現されるような歩みであった。その箇所に引き続いて今日のところは、滅びたイスラエル、ユダヤの人々は神から捨てられた民である、まあ夫と妻の事柄を少しその手前では書いておりますので、まあ夫が妻を捨てる、まあどうなんでしょう、最近は妻の方に夫が捨てられることをなんかこう戦々恐々としているような気がしますけれども、しかし今聖書では妻がこう夫に捨てられる、まあ、そのことから、その国を例えて語っているわけです。そして7節に、わずかの間私はあなたを捨てた。その後、ノアの洪水の話が出てきます。すなわち国が滅びる、ノアの洪水の出来事、そして今国が滅びたその状態について、神があなたを見捨てた、そう捉えているのであります。しかしそれは7節の初めにあるように、わずかの間である。神が人間を捨てる、それは永遠に捨て去るというのではなくて、むしろ逆にわずかの間私たちを捨てる。しかし神はそのわずかの間は捨てる、しかしその後に深い憐れみを持って引き寄せる、とこしえの慈しみを持ってあなたを憐れむと贖う主は言われる。贖うというのは全ての罪を許すということです。ですから私たちが罪のゆえに国が滅び、またノアの洪水のようにその大海に飲まれるような状態の中にある人々に対し、今は苦難の時、しかしそれはわずかの間であるということ、また神の憐れみ、慈しみ、そして罪の贖いによって神は必ず再び私たちを元のところに戻してくださる。冒頭に紹介した9節の後半、今また私は誓う、再びあなたを怒り責めることはない。神様はここでもう一度契約、約束を結ぶ。再びその怒りによって洪水を起こしたり、またあなたを責め国を滅ぼすことはない。10節、山が移り丘が揺らぐこともあろう、しかし私の慈しみはあなたから移らず、私の結ぶ平和の契約が揺らぐことはない、とあなたを憐れむ主は言われる。山が移る、山はそんなに移るようなものではありません。しかし山が移る、丘が揺らぐ、天変地異や異常事態、私たちの生活が揺れ動く様、私たちの人生の歩みが揺れ動き、そこに神がいないかのような出来事が連続して起こる様、そして平和が全く感じられないような、そのような状態をこの言葉は表しています。山が移り丘が揺らぐ、そんな時に神様はその慈しみ、憐れみは移らない、離れない、そして平和の契約は揺らぐことはない。神は必ずその移ろい揺れる私たちの人生の中で、決して動かないもの、決して揺らがないもの、私たちがより頼んだ時に必ず私たちを支えてくれるものがあることをここで語っています。そしてその揺れが激しければ激しいほど、絶望が深ければ深いほど、揺らがない土台を私たちに、そこを見ようと、揺らがない平和の主の土台を私たちはしっかりと踏みしめよう、 そう聖書は語っているのであります。先ほど紹介しましたカッターの店長さんがもう一つ私たちにアドバイスをくれました。うねりや波に襲われ、そして船が大きく揺れるとき、私たちのその体も揺れ動きます。船とともに安定を失ってしまう。そんなときにすることは遠くの島を見なさいと、揺るがないその島をしっかりと見つめなさい。決して手元の揺れ動いている海を見てはいけません。実は私も前日の夜に少し、一杯飲み、他の反省をした後ですね、一杯飲み、そして、店長さんが決して飲んではいけないものといって、オレンジジュースなどをあげて、言わなかったけれども、あ、昨日の一杯はダメだったかなと思ってこう揺らぐわけです。しかしその揺れる中でしっかりとしたものを見よう、決して揺らいでいる手前のこの揺らぐ波を見てはいけない、揺らがない島を見る。私にとってはこの聖書の箇所で神が求めているところ、私たちが本当に揺らいでいるとき、もうダメだと思うような揺れの中にあるときに、見つめるべきはその遠くにある揺らがないもの、永遠なる主が私たちを揺らがずにしっかりと見守ってくださる、その土台をしっかりと見据えて、今は激しく揺れているかもしれない、今私たちの周りは揺れ動くことばかりかもしれない、しかし神の約束、神の契約、その怒りを私たちに向けず、そして私たちを責めることのないという平和のその契約は常しえに約束されている。私たちが平和のことを語り継ぎ、また自分たちがそのことを学ぶ中、聖書を学び平和を学ぶ中で、しっかりとした土台を見据え、そして子供たちにもその平和を語り継ぐものとなりたいと願います。お祈りをします。神様、今日は徳永さんから平和の証を伺いました。その体験を通し、また学びを通し、平和の尊さを伺うことができました。どうか徳永さんが語っておられますように、私たちもまたその平和が一旦崩されたその歴史をしっかりと学び、またそこで未だに苦しんでいる方から話を聞き、またその悲しみや苦しみに寄り添うことができますように導いてください。また聖書から学んだ神が私たちがどれほど揺らいでも見捨てないというその確信に、私たちもまた立つことができますように、どうか私たちを守ってください。特に社会が揺れ動き、経済が本当に破綻しかけているこの世の中、船が大きく大きく揺れているその中で、どうか私たちが揺らがないあなたに目を据え、そしてしっかりと私たちが平和について学び、あなたのその大切な御言葉によって生かされていくことができますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌420番を歌います。 ずお座りください。
それでは聖餐式を執り行います。女子、私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって弱がない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでおられます。またこの恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたも日を待ち望みたいと思います。聖帝の言葉、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちイエスは渡される夜パンを取り、感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われた、この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。お祈りをします。天の父なる神よ、御子イエスキリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に称えられております大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみによって私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊と思って、このパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主イエスキリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よい限りなく栄光がありますように。アーメン。すべて重荷を負って労苦している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう。神はその一人を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。分散いたします。 これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。アーメン。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。分散いたしますが、真ん中の少し薄くなっているのがブドウジュースであります。これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。アーメン。感謝の祈りを小崎義長さんに捧げていただきます。
主のお母様、お守りのうちに本日の平和聖室の礼拝を守ることができましたことをありがたく感謝いたします。またただいま聖餐式に預かり、重ねて感謝申し上げます。8月に入り、今年もまた戦争と平和について考えております。この地上には今なお 人は人を殺し合う愚かな行為が絶えません。どうか一刻も早くこの地上に平和が来ますように、この切なる願いを主イエスキリストの名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りのままで賛美歌205番をご一緒に歌いましょう。その間にグラスを詰めていただきます。聖餐式を終わります。
感謝の献金を捧げます。礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。 お座りのまま賛美歌547番を歌います。
大国ワークキャンプの派遣の祈りをしたいと思いますので、有岡君とそれから新井さん前の方に出てきてください。皆さんお手元の週報の、後ろのところのですね、大国ワークキャンプフィールドトリップのところにも書いておきましたけれども、今年度、2人の青年が、この教会から参加されます。いつも私も行くから本来は私がこっち側に祈られる側にいるべきですけれど、まあ、あの職務上私の方がお二人、それから、その他この教会の関係者で言えば、渡辺真一君、今、神戸教会で、派遣新学生をしております。それから、渡辺圭一郎さんも今回は参加されます。もちろんあの、三好信彦牧師も、今年もリーダーで参加されます。それでは祈りを捧げます。神様、今年も5回目となります大国ワークキャンプにこの教会から2人の青年が参加しようとしております。どうかこの2人をあなたが強め守ってください。キャンプの間、その体と心の平安が守られますように導いてください。また大国において日本と同様差別を受け、さまざまな苦しみにあってこられたハンセン病の元患者のその苦しみをどうか少しでも理解し、またその患者の子どもたち、孫たちとの交流を通して私たちがその国境を越え、さまざまな差別を打ち破っていく、その新しい平和の道を築いていくことができますように導いてください。またこの2人とともにキャンプに参加する20名の日本からの一人一人、また大国、今年はオーストラリアからも来る青年たち、スタッフたちをどうか守り導いてください。そしてそれらの参加している教会から、またどんどん平和の使者があなたによって生み出されますように導いてください。この祈りを主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。もうご存知だと思いますけれども、有岡文樹さん、それから新井宮さんです。拍手でお送りしたいと思います。またちょっと日程は分かりませんけれども、またいつものように報告会を開きたいと思いますので、ぜひ祈りに覚えていただければと思います。以上です。信頼者。引き続き、新しく来られた信頼者を紹介したいと思います。今、お祈りをしました有岡君の妹さんが、今日は、多分全然違う事柄で、来られたと思うんですが、お兄さんにですね、いや今日はお祈りするから来ないとダメだよって言ったので、多分無理やり来たのかなと思いますけれども、妹の、有岡のぞみさん、それから前回以前来られましたけども、お母様が来ておられます。ちょっと立って顔だけ見せてください。遠いですけれども、またお越しの際はぜひお越しください。以上です。
それでは、週報に従いまして牧会報告をさせていただきます。本日の集会は聖歌隊の練習、それから、定例役員会が午後1時からございます。今週の集会は第5回大国青少年ワークキャンプが8月の6日から14日までございます。街道清掃は8日の土曜日、 婦人会の方々よろしくお願いいたします。遠藤牧師の予定は5日の水曜日の午後が面会日となっております。6日から14日まではワークキャンプに参加されます。次週手術は8月9日日曜日午前10時半から説教は関谷直人先牧師がしてくださいます。賛美歌21を用いますので、お持ちの方はどうぞ持ってきてください。礼拝後の集会はコーヒーアワー CS の教師会がございます。集会行事の予定、ひまわりグループの夏季保育が8月の20日の木曜日午前9時から11時にございます。あとはご覧になってください。次のページのお知らせご案内のところ、聖書講座と晩祷会は夏休みとなります。9月の2日から再開します。街道建築準備委員会のご意見箱を設置しましたので、皆さんご意見を書いてご協力をよろしくお願いいたします。それでは恒例のグリーティングをよろしくお願いします。前後左右の方とどうぞご挨拶をなさってください。よろしいでしょうか。正英541番を歌いました後、祝祷王将高僧を持って礼拝を終わります。
イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが今日住みました改宗一人一人と改宗一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
ね。